中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はいつもやっています議会の報告ということで、はい、6月定例会終わったばかりだ と、
まだ終わってないんですよ。7月の1日に終わるんで、
まあ、もうほぼほぼもう最終盤ってことですね。はい、放送流れてる頃終わってるっていうというところですね。まあ、その報告を行っていただきたいなと思います。はい、まずはちょっと質問からいきましょうか。はい、どんな感じだったんですか。
そうですね、今回は、まあ、代表質問は私ではなくて今回前泊さんが登壇の順番だったので、はい、今回は私は一般質問のみということで、うん、で、初日の2番目にですね、はい、質問いたしました。うん、今回は那覇の町具合についてというテーマ一本に絞りまして、はい、うん、この那覇の町は、まあ、含めてあの辺りのこの公設市場周辺平和通りとかあの辺りが大きくこう様変わりしていくタイミングでですね、うんうん、改めて町側の意義をあの那覇市に問うと、はい、そして問うとなぜ問うのかというところで最終的な提案としては、この町側というものを支えてきたこのコミュニティですね、うんうん、町側コミュニティをもっともっと支援していく必要があるんではないかということをまあ提案したわけですね。うん、っていうのもこの町側っていうのが我々のまあ住んでいる近くにもおそらく大小いろんな町側があったと思うんですね。
そうですね、まあ、それは首里でもって話ですよね。そうそうです、
まあ、例えば首里のティシラジの町側っていうのもありましたけど、うん、まあ、道路拡張だったりお店が少なくなってきたりしていて、うん、まあ、今では町側という規模ではもうなくなっていて、
流丹通りに至ってはそこそこ大きかったですよね。そうですね、うん、だ
からこの町側っていうものもほっとくとこう続くかってなかなかそうでもないというところで、はい、ただ那覇の町側って今言われているあの辺りのエリアも、うん、まあ、これまで続いてきていて、うん、でそれがじゃあ今那覇の資源になっているというところで、まあ、どういうふうな資源なのかっていうのをこう質問の中でまあ明らかにしてもらってですね、はい、まあ、それに対して積極的に支援をしていくことでこの那覇の財産っていうのを残していこうじゃないかという方向の質問ですね。うん、
まずはここの意義についてどういうお答えがあったかっていうことと、はい、その意義を認めるんだったらどういう支援が必要かっていう話ですね。
そうそうです、
はい、意義としてはどなたがどういうお答えをされたんですか。
はい、そうですね、まあ、一応今回は、うん、あの代表的かなというところで4つの部署に聞いてみたんですね。うん、まあ、経済観光の観点から経済観光部長の経済観光部の見解を問う、はい、で、まあ、文化の観点から市民文化部、はい、そして福祉の観点から福祉部の見解と、うんうん、そして町並みの観点から町並み行政部の見解を問うというところで、うん、もう少しあの都市未来部とかに聞いても景観の話とかも出てきて面白いかなと思ったんですけど、うん、まあ、一応この4つにまずは、
なるほど、部に質問するみたいな感じにしたんですね。
議会にはあの部長が座ってますので、はい、でこの町側の意義をただ問うてしまうと、はい、経済観光部だけがおそらく答えるんじゃないかなと思ったので、
あ、いわゆるあの那覇町振興課とか
課があるからってことですね。所管する部署、うんうん、だからそこをまあちょっと散らしてですね、うん、それぞれから意義を聞いてみたということですね。
はい、
そしてまあ経済観光の方からは、まあ、まあ、経済復興、那覇の経済復興の礎としての歴史的背景があると、うん、まあ、今はちょっといろんな課題もあるけれども、まあ、市民のこう引きつけていると、うん、まあ、魅力活性化に関する計画を策定して施策を展開して、うん、まあ、今支援もしてますよみたいな話があったんですね。
う
ん、
なるほど。うん、
これは大体いつも出てくるような観点かなと。で、あの、二つ目の市民文化部の方からはですね、はい、まあ、やっぱり食文化についてっていうのが出てきて、まあ、長寿食関心高めてて、まあ、調理方法 ですね、で沖縄の伝統行事さらには長寿食を継承する役割を担ってまた果たしてきたとも考えていると、うん、で2つ目に町側で働く人の営みから生まれた相対売りの文化、うん、これがまあ特徴じゃないかなと。でこれが那覇市にとって意義のあるこう本市の市民の生活文化に直接触れることができる場所であると、うん、また独特の文化が息づいているというふうに考えてますよと。
なるほど。
いうことで、まあ、こう文化の点から聞いてみたんで結構面白かったなと思って、うんうん、
これは前回出てもらった海さんとの話ともちょっとこうしてますね、
そうですね。
なるほど、
はい、そして、福祉の観点からって聞いてみたんですよ、
はい、
そうするとですね、これ福祉部からは町側のは多くの人が行き交い顔なじみのお店で買い物を楽しむ場所だったと、
うん、
で高齢者にとっては懐かしい場所でありコミュニケーションの場所外出の機会を作っていた、
うんうん、
本市においては超高齢社会の到来を見据え平成30年度から18カ所の地域包括支援センターを設置して、うん、まあ、その地域包括ケアシステムを務めているということ で、うん、で高齢者の介護予防認知予防などの観点から見ると昔ながらの町側が存続することは大変意義があるというお答えも出てきたんですね、うん、
ちょいちょい自己アピールも入れて
そうそうです、
はい、
なので うん、この福祉的な観点って、うん、この、今回その質問するにあたって、
はい、
第一次の那覇市総合計画からちょっと見直していったんですけど、うん、やっぱりこの昔ながらのこの経済のこの礎となってきた地域だけれども、うん、こう近代化をするべきだっていうような声が、はい、まあ、第一次第二次とかまではあって、うん、でそのまあ衛生面だとかその経営基盤を強化していかなきゃいけない、うんうん、で近代化しなきゃいけないっていう話だったのが、うん、第3次ぐらいからは観光の、うん、観光地にもなっているよっていう話が出てきてて、
そうですね、実際そうですもんね。
そうですね。第4次からは具体的な施策として、うん、町側の経済発展とか、うん、町側をこう魅力あふれる場所にしていこうみたいなところで、うん、まあ、積極的に残していこうっていう風な雰囲気にはなってきているんですね、うんうんうんうん、なので、まあ、このあたりが結構福祉的なところから見てもこう懐かしいよねっていうことが、うん、この経済的な観点だけではなくて、まあ、その人々がこう豊かに暮らしていくためにも必要なところだっていう見直されてきたっていうのもやっぱりなんか面白い視点だなと思って。
なるほど、はい、まあ、買い物におけるコミュニケーションっていうのが福祉のニーズにも応えてますよって話ですよね、
うん、そうですね。なので困ったからどこかに行くじゃなくて日常的に行く場所で人とつながれるっていうことだったり、まあ、元気に買い物に行ってそれが元気にまたつながってるっていうようなところだったりするのかなと思うんで、うん、
なるほど、
はい、
そうか、ここは納得はしてるんですが、
はい、
じゃあ実際何を売ったらそれになるんだろうっていうのはちょっと思います、うん、それ別に大きなスーパーマーケットでも牛肉も魚も買えるわけですよね、
うん、何を売るのかというよりは、うん、買い物がし続けられる環境なのかどうかっていうことだと思うんですよね、
うん、
だから懐かしい場所に行きたいけれども例えば車椅子が通れないといけないとかですね、
あ、ハード的なところ、
ハード的なところもそうだと思うんですよ、まあ、例えば観光バスが乗り付けられるところがあればその例えば施設とかで皆さんで一緒になって買い物に行けるとか、うん、まあ、買い物をたくさん買った後にその持って帰んなきゃいけないんで、うん、そういったのの配送サービスがあるのかとか、
そうか、
まあ、買い物し続けてきた人たちも高齢化しているので、まあ、それに合わせた街の姿を変えていく必要は多少あるのかな。
そうか、じゃあ買うものは別に普通の日常のものが買えればいいということですね。いや、そこのじゃあサービスの部分でスーパーと競争しないといけないのか、
うん、
どうやってねこの位置が分けられるかっていうことだよな、うん、や
っぱこの町側がやっぱり続けられてきたっていうところで、うん、そこにはすごい関係性のこう財産がたくさんあるわけですよね、うん、はい、なので、まあ、そのどこで買ってもいいんだけど町側で買えるなら買いたいとか、
うん、
その年に何回かお出かけできるんだったら、うん、やっぱり町側に行って買い物がしたいっていうニーズに応えるのか答えないのか、那覇市がそれを重要だと考えるか考えないのかっていうところですよね、
うん、ね、もうエリアとしては、まあ、農連まで広げてもいいんですけど、うん、基本的にはあのエリア
構成ついて、まあ、アーケードが今かかってるあたりのエリアっていう感じですかね、
のことを対象としてるわけですよね、うん、はい、オロクとか首里とかそういうところというよりは旧那覇市街、うん、いうところ、
そうですね、まあ、小規模な店舗が軒を連ねているようなところですよね、
うんうん、なるほど、はい、分かりました。最後は
最後町並みの観点からはですね、はい、 那覇の町側はですね、沖縄の商業機能になってきた区域であることや、バスやモノレールなどの公共交通の利便性が高い区域であることに加えて、市場のにぎわいや周辺の坪屋地区の赤瓦と石垣など沖縄独特の雰囲気を有する地域でございますと、これらのことから居住環境の観点においてもにぎわい性や路地等に見られる界隈性、多様な市民が集まって街中の交流を楽しむなど、さまざまな魅力と暮らしを実現できる地域であると認識していると、要は区画整理されて、まあ、住みやすい、移動しやすいっていうだけではない、まあ、そこにしかないものがここにはあるよというところで、まあ、そこは那覇の多様な暮らしを考える上では大事な場所じゃないかということですよね、
なるほどね。あ、それぞれの捉えている捉え方っていうのは結構分かりました。
はい、
そんなにまあ目新しいと思わなかったけど、まあ、4つこう、捉えているんだっていうのは4つ並べると面白いですね。
そうですね。なので、これがその町側をじゃあ、もっと儲かる町にしようよっていうだけの観点で手を入れてはまずいっていうことは分かるわけですよね。なので、ちょっとまあ、経済観光部に対して、この町側がどんどん新しく変わっていくけれども、残すべきは何なのかっていうのをしっかり考えてほしいっていうことが、まあ今回、あの案に言いたかったことなんですよね。
それに対して、はい、じゃあどういう支援かな、支援が必要だと思うっていうことも聞いているってことですか。
そうですね、支援っていうところでいくと、そのこの町側ハード的なものだったり、商業支援っていうことではなくて、その地域の人たちがつながってきたそのコミュニティだったりとかっていうものを、が残るっていうことが町側が残るということにつながるだろうから、まあ、そこを積極的に支援をしてほしいというようなことの提案をしました。で、それに対して、この、まあ、向こうとしては人材育成とか、この、まあ、全国でも元気な商店街とかっていうのは大体こう、中心的な人がいたりとか、はい、その自分たちが解決するんだっていうその団体があったりとか、まあ、そういうのがキーになるような人だったり、組織だったりがあるはずなので、まあ、今、あの、町側にもいくつか組織がありますから、まあ、そういったところを、ね、まあ、ちょっと再構築というか、まあ、そのつながりをもう少し広く捉えてですね、町側が残っていくためにどうすればいいのかっていうのを、できる支援っていうのを探していきたいというような感じの答えでした、ね、
中村さんとしては、まあ、この商業支援とか商店が儲かるような支援ではなくて、やっぱりこの地域を生かしたセーフティーネットとか、コミュニケーションが、活発になるような、
そうですね、
ここを特徴と捉えているってことなんですね。
は
い、
町側の皆さんもいろんな考えを持ってる人たちがいるんですけど、基本的にはあの商売人ですから、自分の商売とか周りのにぎわいとかっていうのを優先したいって考えてますから、行政が何かをしようというときに、そこでコミュニケーションがあれば、まあ、ある程度のことはうまくいくと思うんですけど、その行政としてはその上がってきた声が誰の声なのかっていうところで、町全体共通した声なのか、一部の人たちだけの声なのかっていうのが分かんないと、なかなかこう答えづらいってところもあって、なので、まあ地域の声をちゃんと醸成できるような基盤だったり、でそこと行政とかしっかりとこう対話ができるような形っていうのができれば、町の人が望んでいる形っていうので、あの町側が残っていくだろうし、発展していく、その手助けを行政ができるような形になるんじゃないかっていうことですね。
そこは納得しました。だけど、誰がどうやってっていうところは結構難しいなと思っていて、まあ、町の、那覇の町の場合は、まあ、千人の課もあるわけですよね。那覇町振興課ということで、で、そこは、あの、すごい縦割りに言うと、いわゆる経済部局に当たるということですよね。経済部局のやることっていうのは、どうしても、売上が上がる、それによって市税収入が上がっていくから補助を出して投資をしていくんだっていうのが一応原理原則みたいなところじゃないですか、今おっしゃっていた中村さんのどちらかというと福祉とか、あの地域づくりとかにあたる共同とかね、そこであのセーフティネット張っていくんだっていうことを、その経済部の中にある部局が 柔軟に対応できるのかなという、うん、あとどうやったら対応できるのかなっていうところが少し、うん、はい、私なんかまだ腑に落ちてないんですよね。
浜松振興課だけで抱えないっていうことはやっぱ大事だと思うんですよ。浜松振興課の役割っていうのはもちろん那覇の町を活性化したいとか振興したいっていう大きいところで言えば結構広い、はい、守備範囲だと思うので、うん、まあ、他部署と連携しながらですね、うん、話し合いの場を設ける、そこに対、そこに都市計画の人も呼んできたりとか、うんうんうん、まあ、福祉の人も呼んできて話をするとか、そういった、はい、まあ、コーディネーターですよね、調整役っていう形で、うん、まあ、支援で入ってもいいんじゃないかなと思うんですよ
ね。経済部にはいるけれども、そういうことですね、はい、そうするとある程度こういう、うん、まずイメージを作って、うん、こういう街を目指すんだっていう、うん、まず理想像を作りますよね。それに関して、はい、多分ベンチマークする、うん、でどこを見ればいいんだろうとか、うん、それは来外者の数なのか、
うん、
じゃあ起こったコミュニケーションってどうやって測るのかとか、うん、それによって福祉的ニーズがどう、なんていうのかな、満足とかどうだったのかみたいな、うん、新たなちょっと今まで経済部になかった目標設定みたいなのが必ず必要になってきますよね。
そうですね、
うんうん、ここをちょっともう一押ししてみたいところですよね。
そうですね、
うん、
まあ、今その来外者調査みたいなものはしてると思うんですけど、うんうん、やっぱりこの売り上げではないところを測ろうと思うと、はい、うん、もう少しこの商業者がここの地域で商売する上でよそのお店とコミュニケーション取っているのかどうかとか、うん、まあ、通り会に入っているとか、まあ、なんかそういったある程度アンケートで取れるようなものもあるでしょうし、うん、まあ、インタビューしながら、うん、まあ、質的な調査をしていくっていうのも、まあ、必要なのかなと思うんですけどね。
なるほどね。あと同時にこういうデザインでこの街は作っていく、これはハードウェアだけじゃなくて、うんうん、いうその理想像を誰がどうやって作っていくかっていうことも一緒にやっていかないとなと思います。
そうですね、
はい、これは誰がやった方がいいんでしょう、それはアグニさんの仕事なんだみたいな、具体的にね、どういう人がやる仕事なんだろうと、
これが那覇市が支援できるところで、そのリーダーの要請だったりとか、いろんな情報提供はできると思うんですけど、やっぱり町の方が中心になってやっていく必要があると思うので、まあ、町の中で、まあ、実際そこで商売されてる人とかから出てくると、皆さん、まあ、あの人が言うんだったら一緒にやろうかっていうふうになっていくんじゃないかなと思いますけどね。行政の中では中心市街地活性化に向けて、この横断的な、話し合いの組織みたいなものがあるらしいんですよ。まあ、そこで、まあ、課題が出てくれば話し合いができるよっていうのはあるので、まあ、町の方でももうちょっと横断的な組織をしっかりと作って、まあ、そこがなんかうまくキャッチボールができると、まあ、今みたいに那覇町だけが窓口になって地域の誰と話せばいいのかっていうのを小さい課題ごとにこう全力でぶつかっていって、なんかちょっと統合が取れてないみたいな風にはならないのかなと思うので、なんかそういう再構築っていうのをしっかりやっていく必要があるのかなと思うんですよね、
は
い、
うんうんうん、これってなかなか今までほら小学校区まちづくり協議会って町の課題云々の話でしょ、じゃあそれをなんかいきなり坪谷省、あそこ坪谷省かな、
多分
坪谷省海南省
那覇省とか、そういったことも上原とかも入ってくるかもしれないですけどね。
そうですね、上原もそういうところが担うってなるとちょっとびっくりしちゃうね、
そうちょっと毛色が違うので、町側その商業的な課題っていうのがやっぱり中心になると思うんで、そこはそこでもう少し別の作り方っていうのが必要かなと思いますね。
確かに、はい、じゃあ町の方々が主体的にこういう町にしたいというイメージと、まずしっかり醸成していくとか、あとそのどういう座組でそれをやっていくかっていうところがまず一丁目一番地で、それにどれぐらい那覇市がその業界違うな、その課とか部の垣根を越えてそこに支援していって、最後この町側自体が那覇市のいわゆる価値であるっていうふうにしていくってことですよね。
そうですね、
なかなか大変
だ、町側って一言で言っても結構いろんなエリアがあるので、まあ、そこを分けていくのか、それとも全体ざっくりとしたものにするのかによっても事業の取り組みの粒度がちょっと違ってくるんで、まあ、どのぐらいまででいけるのかっていうのも地域の皆さんの声聞きながらちょっと探っていく必要はあるのかなって感じ
ですね、は
い、
中村さんはこの そこを危惧して、まあ課題意識を持っているので、ここで 質問という形で、はい、どうやって前に進めないかっていうのの今条件を整えていると思うんですけど、うん、はい、まあ市民の中に入っての政治家の活動のやり方もあると思うんですけど、うん、なんかそういう座組のを指揮はしなくてもいいんですけど、うん、積極的に入れる場とかがあるといいですね。今そういう町づくり協議会とはちょっと違う場とかっていうのはあるんですか？
まあ、中心商店街連合会とかはありますので、うん、まあ、今はどちらかというと事務連絡的な機能が中心になっているんで、うん、はい、まあ、そこがじゃあ実際の事業を持つようになるのかどうかとか、うん、まあ、使いようによってはもしかしたらできる可能性がある組織っていうのはあるかもしれないですけど、うん、まあ、まだ具体的なものっていうのはまだちょっと見えない感じですね。
そこのね、主体性が持っててっていうところは必要ですよね、うんうん、私はほら国際通り時代は振興組合の理事もやっていたので、もちろんコミュニケーションは大事だと思ってたんですけど、うん、基本的には売り上げにつながるかどうかっていうのが振興組合の一つのね、うん、もちろん街づくりを考えるんだけど、うん、そこは商売人中心って話じゃないですか、うん、そうではなくて先ほどの包括支援センターとか、うん、地域の方々住民も入っての座組がどうしてもこれは必要で、だから絵を作る座組もやらないといけないし、
う
ん、
ね、
その辺のお世話ったらあれですけど、そこにね、うん、もうちょっと加担できると、今言ったようなことはもっとスピードが上がるなという印象があります。
ただ、まあ、うん、あいつが何か言って集めてるらしいぞってなっても嫌ですから、うん、そこは、そこはね、こう、やり方いろいろ考えなきゃいけないかなと思うんですけど、うん、ただまあ私は町側が那覇にとってすごく意義のある場所だと思いますし、うんうん、それは残していくべきだと思うし、そこをやっぱり行政もしっかり取り組んでいくべきだと思うので、うん、そこに対して地域の人もやっぱりそうだなと思ってる人が、こう、集まっていただいて、はい、まあ、自分たちでどうしていくのかっていうことが生まれてくればいいんじゃないかなと思いますね、うんうん、
まあ、少なからずこれは再構築の話でもあるので、うん、みんなでね、汚くね、うん、まあ、この建て替え、小瀬全満建て替えはひょっとしたらいいきっかけかもしれないので、うん、今日はだいぶ論点は整理できたなと、はい、すいませんきつめな質問が、はい、多かったような気もしますが、はい、大体お時間でございます、はいはい、最近何か他に告知とかありますか？
そうですね、まあ、告知があればまたホームページ等でお知らせをしたいと思うんですが、はい、このホームページがですね、今リニューアルを、はい、進めておりまして、うん、まあ、近々リニューアル予定ですので、中村圭介 .com にまたアクセスしていただければと思います。
はい、終わりました。
お願いします。
はい、中村さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。